この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。これまでもこれからも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店。以上の提供でお送りいたします。改めまして、皆さんこんにちは。 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。よろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴で様々な観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ柴田さん、今日のお話なんですけれども、ラジオネームおつぎさんからいただきました。元橋立伝説っていうことなんですけれども、元橋立、これは一体どこにあるんでしょうか。
そうですね、あの大浦半島の、ね、西の端、
はい、
現在の舞鶴の火力発電所がある場所なんですけどもね、
はい
はい、ここはね、昔はね、本当に現在の姿とは想像できないほどのどかで、
はい、
風光明媚な場所でね、
はい、
舞鶴湾の入り江なのでね、波も静かで、
はい、
古来より海上交通のね、はい、重要な地点だったんですよ。でご存知だと思うんですけどもね、5300年前のね、杉をくり抜いた丸木舟が発見されたところでもあるんですね、
はい、
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 でこちらにはね、一本松、二本松、三本松、はい、入り江をね、はい、多くの松の木が覆ってね、箱庭のようにとっても美しい景色がね、広がっていたというところなんですね。
そうなんですか。
で入り江の先端の一本松はね、はい、なんと平成3年の台風15号で折れるまでは、はい、この場所のシンボルでね、多くの人をね、残念がらせた、そんな美しい場所だったんですね。
そうだったんですね。
ところでね、
はい、
うん、遠い遠い昔、神代の昔ですね、
はい、
それをご覧になっていたね、高間ヶ原というの、はい、神様、高間ヶ原というのはね、ご存知のイザナギの御事とか、うん、イザナミの御事など神様が住んでおられるところなんですよね、
うん、
はい、
うん、
この場所を見てね、なんと見事な美しい国やと、うん、ぜひ行ってみたい、下界を眺めて、でもね、降りていきたいけども道がない、橋がない、それでなんとか神様にお願いをしてね、うん、そして美しい国へと通じる橋をお付けになるためにね、天から降りてきて工事が始まったんですよ、
はい、
なかなかね、工事が進まないんですね。
うーん、
結局は途中で断念した、そのわけはというのがね、今日の元橋立伝説のお話なんですよ。
そういう伝説があったんですね。
はい、
ああ、わかりました。それでは早速今日のお話、ラジオネームおつぎさんからいただきました、元橋立て伝説、お送りします。舞鶴湾の入り口、博打岬から少し湾内に入ったところの東側に、今は埋め立てられて大きな発電所があるところは、以前浦入という深い入り江になっていました。昔の地図を見ると砂浜が細長く伸びて、入り江がちょうど小さな天の橋立のような形です。 実はここが天の橋立になるはずだったのです。それにはこんな伝説が残っています。昔々、神様はこの裏乳に天の橋立を作り、天から地上に降りる橋を架けるつもりでした。
ここには良い砂がたくさんある。これを使って天と地をつなぐ橋を作ることにしよう。
そして夜になり、人々が寝静まった頃、天から降りてきて、少しずつ少しずつお作りになったのです。さて、裏乳の反対岸に白杉という漁村があり、そこに一人のおばばが住んでおりました。おばばはもうかなりの高齢でしたので、夜に何度も起きては小便に行っておりました。その頃の便所は家の外にあったので、おばばはいつも寝ぼけ眼で起き出しては庭に出て行きました。庭には2羽鶏が飼ってあり、キツネやイタチに食われないように竹で丸く編んだ籠をかぶせてありました。暗いし眠いし、おばばはいつもその籠につまずき蹴飛ばしていました。
今夜は一段と冷えるの、小便に行くのもつらいわい。暗くてどこがどこだか。
ばちゃん、
あいたたたた、何かにつまずいた。
コケコッコ
ー。びっくりした鶏は大きな声で鳴きます。裏乳で天の橋立て作りをしていた神様はその鳴き声に慌てました。
おっと、もう一段鳥が鳴いたか。ぐずぐずしていては人間どもに見られてしまう。今夜はもう引き上げることにしよう。
神様は天の橋立て作りもはかどらないまま天にお帰りになりました。次の日も
バシャン、
あいたたたたた、
コケコッコ
ー。その次の日も
バシャン、
あいたたたた、
コケコッコ
ー。神様は一向に天の橋立て作りがはかどりません。神様はもうこれはダメだと、隣の宮津に作ることに決めて、そのまま置いていかれました。それで裏乳の入り江は出来損ないの天の橋立てのような形をしていたのです。お聞きいただいたラジオ劇、ラジオネームおつぎさんからいただきました。そしてラジオ劇への出演はもう毎回素晴らしいですね。劇団マイズルウォーカーの皆さんが、はい、セリフをおっしゃってくださいました。柴田さん、どうでしょうか、この元橋立て伝説のお話。
そうですね、お聞きになった通りでね、もし大婆がね、はい、鶏を起こさなかったら、はい、オラリュウアのサシはね、どこへ伸びたんでしょうね。ぜひ見たかったですよね。
本当ですね、
はい、ところでね、千歳にお住まいの方に聞いた話では、はい、千歳ではね、はい、そんなんで明治の始まりまで、はい、お家で鶏を飼うことがなかった、こんなお話も聞いておりますよ。
そうなんですか、
はい、でこのね、美しさが天下に聞こえて証としてね、はい、古い話になりますけども、江戸時代にね、はい、里村城派という人がね、舞鶴から宮津の成合山へね、船で向かう際にここで立ち寄られたんですよ、はい、この里村城派という人はね、はい、皆様ご存知の、あの田辺城の細川雄斎さんとかね、はい、明智光秀とか、はい、豊臣秀吉などね、戦国の武将と歌を通じてね、深い交流があったね、有名な連歌師なんですよね。若さからね、丹後地方を旅行した時に、実は蛇島ってありますよね、舞鶴湾にね、 あそこにね、2日ほど泊まった。この時にね、本当にいつも変わらない美しい風景を見てね、はい、ちょっと下手なんで歌を歌ってみます、はい、夏の日やふべき千歳の裏の松 と呼んでるんですね。舞鶴の隠れた絶景に一挙してね、はい、びっくりして作った歌だと思われます。
本当ですね。
今度ねこの歌を読んだ日がね、会費がね千歳の公園にね設置されるって聞いてるんですよ。
そうなんですか。
はい、
うん、
郷土愛がねますます深まることと思います。ぜひ一度ね伺ってほしいな、そのように思っております。
ね、なんか楽しみですね、そういった会費もできると、はい。そうでしたか。いやーびっくりです。その後もずっと鶏を飼わずにね。
そうなんです ね、
そんなお話もあったとは、はい、面白いですよね。もう柴田さんありがとうございました、はい、さあそれではもうあっという間にお別れの時間が近づいてきたんですけれども、え柴田さん、このあの丸木船、
はい、
えこちらね今も現存するものなんでしょうか。
そうなんですよね。大切にね、うん、長さが8メーターという大きな船でね、うん、杉の木をくり抜いたということでね、うん、はい、大事に今もね保管されております。
そうなんですね、はい、なんか本当はここに天の橋立てができる予定だったっていうのもちょっと面白かったです ね、このお話ね、
はい、
ありがとうございました。またね次回のお話はどんなお話が登場するでしょうか。またね柴田さん、ぜひ次回もまた詳しい解説お願いしたいと思います。
はい、じゃあ楽しみにねお待ちいただきたいと思います。はい、
ありがとうございました、はい、この番組は FM 舞鶴のウェブサイトから過去の放送番組もお聞きいただけます。今回紹介した舞鶴ウォーカーのウェブページのリンクもありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、これまでもこれからも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、今日も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
それではまた、さよなら。
さよなら。